もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。早速ですけれども、今日はどのようなご相談ですか？まずは最初に簡単に教えてください。
はい。主人のことなんですが、私の気持ちのこともそうなんですけども。
気持ちね。わかりました。はい、じゃあ、詳しくお伺いする前に、今おいくつですか？
私は63歳です。
うん。ご主人は？
68歳になりました。
68歳。お子さんはいらっしゃるんですか？は
い、娘が2人おります。
うん。上のお姉ちゃんがおいくつなのかしら。
41歳です。
うん。下の。
37歳です。
37歳。お二人とももう、お外に出てらっしゃる？
はい、結婚しておりまして、
う
ん、
そうですか。
家から出ておりまして。
うんうん。じゃあ今はお二人で暮らしてらっしゃるんですか？
はい。父も母も他界してしまいましたので。
うん、そうですか。はい、それでは今日のご相談の内容ですけれども、ご主人のことっていうのはどんな感じのことですか？
はい、真面目な会社員というか、うん、仕事してる人だったんですけども、うん、ただ12ヶ月ぐらい前からですね、
うん、
やはり自分もストレスがあったのか、
うん、
まあちょっとカラオケスナックみたいなところに、まあ、本人が行くようになりまして、
うんうん、行くようになって、
はい、またそういうところで、
うんうん、
とても仲良くなった女性の方というんでしょうか、
うん、
はい、その方とですね、やっぱり見れるとかしまして、私もちょっと携帯電話を本当にいけないと思いながら見てしまったんですけども、
う
ん、
メールね、はいはい、
はい、うん、やはりちょっと普段とちょっと態度が違ったもんですから、
うん、
あ、何かあるのかなと思って、
うん、
そしたら、じゃあまた今度いつ来てくださるのとかっていう、そういう挨拶程度なメールだったんですけども、
うんうんうん、
主人はこういうところに行ってるんだなっていうのがその時に分かりまして、
うん、
それから12ヶ月経ちますが、やはり今でも電話が、メールがあったりとかしまして、
うん、
毎週土曜日か、まあ週に1回ですね、
うん、
まあ、必ず出かけるようになりまして、
そのカラオケスナックにね、
はい、うん、私は決して、そこに行くことがダメだとか、
うん、
行ってしまってはいけないとかっていうんではなくて、
うんうん、
やはりストレス発散してくることはとてもいいことだと思いますし、
うん、
また明日から頑張ろうっていうの、
うん、
でいいとは思うんですけども、
うん、
ただ一つ不満があるのは、
うん、
いつも同じ女性の方ってそのような形でメールをしてるとか、
うん、
またその女性の方に対してもプレゼントしてあげたりとか、
うん、
ある程度ちょっと金銭的に、
うん、
お金を使ったりとかっていうことを、
うん、
どうしてそういうことをするようになったのかなっていうことを考えますと、やはり愛情があるからなのかなとか、ただ私に対しても別に愛情がないとかっていうのではなくて、
うん、
話もしますし、
うん、
今度こういうところに行ってくるよとか、
うん、
事前報告はしてくれるんですね。今週土曜日はじゃあ行ってみるとか、
うん、
また土曜日行けないから金曜日行ってみるとか、
うん、
また月曜日行ってみるとか、
言ってくれる、そのカラオケスナックに行くよってことを言ってくれてるってこと、
はい、まあちょっとそこの場所に行くのかどうかっていうのはちょっと濁すんですけども、
ね、
カラオケスナックには行くよっていうことなんですね。ただやはりたまにはじゃあ私も一緒に連れてってみたいなことを私も言うんですけども、まあ、女性が来るところじゃないとかですね、やっぱり男性の方が多くてみんなでワイワイしながらやってるから奥さんとかは一切連れてこないよみたいな言い方もするんですね。
そうなんですか。
それもちょっと疑問に思ったんですけど、ね、うん、
あ、一緒に連れてってくれないからね、
はい、うん、だからそういう形でも自分の不満もあるのか、うん、ちょっとよくわからないんですけども、
うん、
そういうことってまずやっぱりどういうふうに思うのかな、自分の考えはやっぱり許さないんですけども、やっぱり、
うん、
いやそんなことはって思うのか、もしくは、
うん
うん、そういうのはもう本当に一般例でもありますよっておっしゃるのか、ちょっとそういうご助言を聞きたくて、
そういうことですね、
はい、私の意見がどうなのかなっていうことですよね。
そうですか、はい、そのね、ずっと同じ女性みたいって、うん、分かってらっしゃるってことは、はい、まあ今もちょこちょこメールは確認してらっしゃるのかな。
本当に無防備にしとくんですね、携帯も。
そうね。
隠してしまうとか。
見れる状態なんですもんね。
そうなんです。
でね。
状況、はい、
うん。その内容はね、ご覧になってて進んでるんですか？
進んでるというか、やっぱり今度じゃあいつ会うとか、
うん、
じゃあ今度またね、どっかで会食しようとか。
ああ、カラオケ以外でも、会ってるみたいな感じなんですね。
そうですね、うん、カラオケスナックにただ行くとかっていうんだったら私は別に、まあ、そこで発散してくるのかなと思ってるんですけども、うん、その前に会食してからそのお店に自分のお店に行って、まあ、自分のお店というか、
あ、だいたいいくつぐらいの人なんですか？
はい、28歳ぐらいなんですよね。
28歳ぐらい？
はい。
おー、今モヤモヤしてらっしゃるじゃないですか。
はい。
うん、それは言ったんですか、ご主人には嫌だなって。
いや、本当にそういうところに行ってるのってやっぱり疑うじゃないですか。なんか何回も毎週毎週出かけると、
うんうん、
そうすると別に携帯を見てしまってるとかっていうことは一切言わないですけども、うん、ただそういうところに行ってるのとかっていうことをやっぱりこう確認すると、
うん、
いや、なんか僕のことをそういうところに行くっていうことをなんか疑ってるのとか、うん、やっぱりそういう形で強く言ってくるんですよね。それを言われてしまうと逆に私の方がなんか悪いような、まあ、ちょっと携帯見てしまったことも一回ちょっと見てバレてしまいましたので、
うん、あ、それバレてるんですね、一回ね、携帯見たこと、
はい、ね、うん、はい、
見てしまってそれはバレて、まあ怒られたと。
そう、
でもその後も見てるんですよね、はい、実はね、
やっぱり気になってしまうんですよね。
そうそう、
見ないにしようって自分は心の中で思うんですよ、うん、ただもう一人の自分が、
うん、
なんか今日は雰囲気がおかしいなとか、
うん、
ちょっとなんとなく態度とかわかりますよね。
まあね、
なんか
いつもこ
う、
ね、
それがなんかうずくっていうんでしょうかね。それで、うん、あ、いけないんだけども、なんか無防備に置いてあるなと思ったら、やっぱり見てしまう。
そう。まあ、とにかく今後、一体どうしたものかというアドバイスが欲しいということで、お電話くださったんですね。はいはいはい、それでは、お聞きしてみようと思います。はい。
ありがとうございます。
今日お答えいただきますのは、三石メソード主催。はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。それでは先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは、いつもありがとうございます。すいません。
私がいつも言ってることはね、
はいはい、
嘘をつくとかさ、
はい、
隠すとかっていうのは優しさなんですよね、相手の。
ああ、
うん、
そうです ね、
ね、だから言い直られたらどうするかっていう話なんだけどさ、
はい、
例えば携帯を見てるっていうことがバレた時にだよ、
はい、
あなたはその携帯の事実を持って例えば突っ込んだ時にね、
はい、
もう好きなんだもんと別れてもいいぞって言われたらどうするかっていう話なんだよ。
あ、そうですね、
そうでしょ。だからさ、はい、やっぱり分かってなきゃいけないのは、はい、隠すとか嘘をつくっていうことは相手の優しさだっていうことは分かってた方がいいのよ、もうこの年になったらね、それ前提だから、
はい、
それとね、一番大事なこと言いますけど、
はい、
早急にあなたが対応しなきゃいけないことが一つだけあって、
はい、
携帯を見ているだろうっていうふうにバレた時のあなたの反応なんだよ。ね、
はい、
その時にあなたがね、
はい、
こんなことしてあんなことしてって心の用意がないとさ、
はい、
夫を責めることしかできなくなっちゃうじゃん。
そうですね。
うん。見たらこんなこと書いてあったらどういうこと、はい、こういうふうに書いてあるけどどういうことってこうなるじゃない。つまりあなたが居直るわけよ。逆切れするわけだよね。携帯を見たということを責められているにもかかわらずさ。
はい。
そうなるともう修復つかないんですよ。ね、だからね、私が言う早急にしなきゃいけないっていうことはね、
はい、
バレた時のシミュレーションをしておくんだけど、これ方法一個しかなくてさ、
はい、
ねえ、あなたが大好きだからしちゃったんだってごめんなさいですよ。それしかないよ。もう気になって気になってしょうがなくて夜も寝られないで、とにかくあなたが好きだからやっちゃったんだってごめんなさいってそれ言ってね。他のこと言っちゃダメ。これだけ覚えといて。
わかりました。
うん。
本当は携帯見ちゃいけないんですよね。
いけないね。もちろんですよ。もちろんですよ。だから責められた時にね、言い直っちゃダメなんだよ。
はい、
ね、その時はね、はい、ひたすらお詫びする。でも、はい、あなたが好きでやったことなんだっていう一言だけね。はい、それとね、はい、この68歳の真面目なお父さんはさ、お嬢さんが二人とも結婚してらっしゃると、
はい、
婚家に対する見栄っていうのもあるんだよね。
あ、
ね、だからさ、嫁いだ娘たちがさ、
はい、
父親のことなんかで、肩身の狭い思いなんか絶対させないから。ね、これはね、深みには絶対行きません、これ。それとね、すごく陳腐なこと言うんだけどさ、
は はい。
女房焼くほど亭主持てもせずって言うじゃん。昔からのことわざですよ。
はい、そうですね。
そう、あのね、28歳の女の子でしょ、
はい、
これ私女として意識してないと思うわ。あのね、娘たちがね、もう41歳と37歳、
はい、
誰も俺を頼らないのよ。ね、お父さんのこれどうしたらいいとかさ、お父さんどう考えるなんてことはね、娘たちはほら、今回に言ってるからさ、ましてね、女房は言わないわけですよ。あのね、男ってさ、庇護本能があるんですよね。頼りになるっていうことをさ、
はい、
言われてたいんだよね。実感してたい、実感してたいの。
動物なんです、ね、
動物じゃありません、あなた。仮にも結婚して、子供まで産んだ人は何てこと言うの。
そういう人なんですね。
いやいや、だからね、あなたはさ、やっぱり、相手のことを聞くんじゃなくてさ、
はいはい、
今日私こんなことあったんだけど、あなたどう思うとかさ、愚痴じゃないよ。ね、そういうことが大事なのよ。はい、多分この28歳はね、すんごい聞いてんだと思うよ。何々さんどう思うって、私困っちゃってんだけど、私はこのくらいしか考えられないんだけど、あなたどう思うとか、ああ、助かったっていうことをね、あるたびに言ってくれるんだと思うよ。そんな面白いことないじゃん。そう。だからね、あなたの方に引っ張らなきゃダメなんだよ。向こうを探るんじゃなくてさ。
そうですね、
うん、私知らなかったんだけど、どこどこなんだってって、今度一緒に行かない、近いからとかさ、そういうことだよ。
なんか向こうも黙ってるからこっちも黙ってしまうっていう。
違う違う違う、だって俺なんかいらないと思ってんのよ。俺はね、求められていないのよ、家庭の中でね。わかる？だからさ、
全て私がやってしまいますので。
そうなんだよ。そこそこそこ、そんなもん勝てるわけないじゃん。28歳のプロなんだからさ、向こうは。何々さん、ちょっと話聞いてくださいとかさ、うわー今日美味しかったとかさ、ね、だからさ、私こんなの食べてみたいけど、ここが美味しいんだってって連れてってとかさ、あなた言いなさいよ、そのくらい。そのくらい言えるんだからさ。
はい、わかります。
ね、うん。だから、今日忘れちゃダメなのは、バレた時のシミュレーションね。
バレた時のシミュレーション、
うん、もう見ちゃダメだよ、はい、見ていいことなんか一個もないけど、はい、もしバレた時のシミュレーションはね、
はい、
ごめんなさいだけだから、だからあなたが大好きでやったことなんだっていうことで、はい、ちょっと泣いてみたら。
そうですね、でも本当にもう見ないようにっていうことをもう本当に打ちつけて。
当たり前ですよ、そんなの当然だよ。いいこと一個もないからね、気分が良くなること一個もないから、そんなことやるのバカだよ。
そうですね、うん、
一生懸命隠してさ、ね、はい、分からないようにしてて、
はい、
る人のものを掘り返しちゃダメですよ、それは、
はい、ね、分かりました、うん、はい、
やってしまったのはあなたが好きだからなんですよ。ね、ね、いや、そこは間違っちゃダメだよ、間違っちゃダメだよ、そこは。
はい、分かりました、はい、ありがとうございました。
28歳なんか負けないから大丈夫。はい、
まあ、そういうふうに言っていただけると本当にありがとうございました、はい、すいませんでした。
はい、よかったですね。なんかお声の感じもぐんと明るくなりましたね。
そうですか、ありがとうございます、うんうんうん、やっぱり本当に気をつけて生活していこうと思います。
そうですね、
ありがとうございました。
はい、ではでは、
はい、
はい、失礼いたします。
ありがとうございます、失礼いたします。
はい。